タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めまして、田尾本です。よろしくお願いします。最近あった嬉しい話っていうのを一つしたいと思うんですけれども、税理士として関わっているお客さんからですね、顧問料を上げてくださいっていう話をされまして、こちらからこう値上げをするとか、値上げをさせていただくっていうね、話とか提案をさせていただくっていうことはあるんですけれども、お客さんからこう言っていただけることっていうのはほとんどないというか、ほぼほぼないような状態なので、なんかそういうことを言っていただけるのっていうのは非常に嬉しいなと思ったので、なんかそこをちょっと今日は、まあ、どういう関わり方をして、まあ、そう言っていただけるまでになったのかっていうのを考えながらですね、他の会社さんへのサービス提供の価値向上であったりとか、聞いていただいている方への、まあ、経営者の方の税理士との付き合い方を考えるきっかけになったりとか、もし税理士さんが聞いているんであれば、自社の、サービス内容を、見直すきっかけになるとか、まあ、そういったことでね、何かしらのお話になればいいなと思っていますので、そこを深掘りしていきたいなと思います。その会社さんとはもう付き合い自体はですね、10年近くになりまして、まあ、仮にちょっと分かりやすく10年っていう形でね、させていただきたいと思うんですけれども、やっぱり10年あるといろんなことが起こります。私が一つ、なんだろう、念頭に置いてというか、常に意識しているのは、20代の頃だったかな、私が大学のゼミの合宿に行ってる時に、まあ、9.11 のね、事件があったりとか、東京の会社に勤めている時に、3.11 の震災があったりとか、あとはその、まあ、今朝ドラでやってますけどね、リーマンショックがあったりとかで、今コロナ騒動じゃないですか。なんか10年に1回とか、やっぱそういう流れでものすごく大きなことが起こるので、なんだろう、そういうことを想定しながら経営はしていかないといけないよと。何かあった時に対応できる柔軟性と、何かあった時に持ちこたえられる財務基盤、キャッシュ、お金持ってないといけないよとかね、なんかそれがものすごく印象に残っていて、今も意識してるんですけれども、なんかその会社さんもね、やっぱ10年やってるといろんなことがあるんですよ。で、特に一番最初に関わった時が、状況としてはどうかな、一番は、この10年で言うと2番目に悪かった時かもしれないですね。2番目に状況が悪くて、銀行さんの対応をどうしようかっていう話をしてる時に、まあ、税理士が変わるっていうような話がいろいろあってですね、でドタバタはさせてしまったところはあったんですけれども、まあ、そこからの関わりがあって、でそういうピンチを一緒に乗り越えたっていうのがあるかもしれないですね。こう銀行に対してお金を借りるとか、今借りてるお金を、まあ、借り換えをするとかね、まあ、いろんな話をするときに、お金じゃない、数字ってすごく大事なんですよ。客観的に 作らないといけないで、客観性があるので、それを見せることで納得してもらうっていう根拠にもなりますし、かといって、納得ができるからこそそこの数字が嘘があるとですね、やっぱり見破られた時に信頼ってなくなるんですよね。要は粉飾計算っていうやつですけれども、嘘がない、きっちり作られている、それでいてきっちり管理ができていて将来を見通せるっていう数字の管理の役割を私がやって、で社長はじゃあ何をするかっていうと、未来の話を作るわけですよね。で従業員に対して、取引先に対して、銀行に対して、ね、こういうふうにやっていくから、こういう売り上げを立てるので、こういう返済計画でやっていくんでっていう、未来の話を作るわけですよ。でその未来の話を作る、未来の事業の数字、売上の数字とかを作っていくときに、やっぱり過去の数字であったりとか、今現在どうなってるかっていう、数字をね、見ることができるっていうのはものすごい安心材料になるし、自信にもなる、根拠がありますからね、自信にもなって売上増加につなげることができるので、まあいいタッグパートナーというかね、一緒に組んでできたんじゃないかなというふうには思ってます。まあその難しいところが、税理士は神、これもね、20代の頃にすごい尊敬する税理士の先生に言われたことなんですけど、その税理士は神様じゃないよっていう話をされたんですよね。で神様ではないから、役割分担以上のところに出すぎちゃいけないよっていうね話をされたことがあって、まあそういうもんなのかなと思いながらね、仕事をしていたんですけれども、まあ、それが まさにそういうところなのかなと。税理士って別に売り上げを上げられるわけでもないし、その業種に関してその社長以上に詳しいわけでもないし、従業員について社長よりも知ってるわけではないので、やっぱりこう役割はしっかりやるけれども、それを行き過ぎてはいけないよっていうね、まあ、メッセージだったのかなとは思います。まあ、難しいのは中小零細企業にとって税理士以外にこう相談できる人っていうのがあんまりいなかったりするので、私はその先輩が言ってた言葉って、今ではまあ今みたいにこう役割分担しっかりするっていう意味で本当に正しいなって思うところもありますし、なんだろう、でもそこはどう超えてでも社長に寄り添う姿勢ってやっぱり大事なんじゃないかなとは思うので、まあその両方バランスよくっていう感じですかね。まあ、かといってその、ね、やっぱり言うように、私が営業に行って売り上げを上げるっていうことはその会社さんに対してはできないわけなので、社長が営業して売り上げを取りやすいように数字を見せるとか、まあ、キャッシュフローコーチっていうのはコーチングっていうのをやりますんで、こう社長と一対一の会話をする中で、まあそういうことをね、気づきを持ってもらうっていうのがまあ非常に大事なんじゃないかなというふうには思っています。あとはまあ、その気づきを持ってもらうコーチングをするだとか、キャッシュフローを見る、お金の流れを見るっていうのはやっぱり年に1回とか半年に1回っていうのはことではわからないんですよ。なので、毎月会って話をするっていうのは徹底していたかなと思います。なので10年お付き合いさせていただいてますけれども、120ヶ月×10年ですから120ヶ月ありますけど、最低でも120回以上は合ってると思います。まあ、最低でもっていうのは、まあ、ほぼ120回なんですけど、まあ、あとはその忘年会に呼ばれたりとか、まあ、社長の個人の確定申告のことでちょっと相談があるよってあったりすることもあるので、120回以上は合ってるんですけど、1ヶ月合わなかったことはほぼないんじゃないかなとは思います。まあ、そういうところの継続性と、安心安全ポジティブな感じっていうんですかね、まあ、そういうのが大事なのかなと。あとは本当にしんどい時に精神的に寄り添うっていう役割が、まあ、税理士ができるかどうかわからないんですけれども、やっぱ数字的な面から情報を提供できたりとかで、数字を知ってる社長以外に決算書の数字を知ってる人間って世の中にそういないので、それを知ってるからこそ相談できる相手、相談できる内容っていうのもあるんでね、まあ、そういうところもあったのかなと思います。 具体的にじゃあどうやって銀行からそのね、信頼を得て お金を借りられてとか、になったかっていう話なんですけど、管理をしっかりやるようになったっていうところですかね。管理っていうのは何かっていうと、こう売上の取引先別の売上と粗利、原価ってあるじゃないですか。その商品を売るためにかかった材料費とか外注費とか、まあ、直接かかった費用ですね。従業員さんの給料とかではなくて、その商品を売るために確実にかかった経費、ボールペン1本を買ってきて売るっていうんだったら、その買ってくるボールペンの値段ですよね。材料があって売り上げにつながるわけなので、各取引先ごとの売り上げと原価と粗利利益っていうのを月ごとに出して、でそれを担当営業の担当者ごとに出して月別に管理をしていくと。でその管理をするっていうのだけだと過去の話になっちゃうので、未来の予測も全部そこに入れていくと。来月の予測はこうだね、再来月はこうだね、半年後1年後になってくるとさすがにわからないので、まあ、まだそこは白紙だったりしますけれども、まあ、このままいってこうなったら来年の決算の時はこうなるよねとかっていう、過去を細かく見えるようにするっていうのと、未来をその予測っていう誰もわからない不確実性なものをより確実なものに近づけていくっていう、その過程を全部見せるっていう感じですかね、銀行さんにも。まあ、銀行さんは毎月毎月、一番大変だった時は、3ヶ月に1回ぐらいバンクミーティングっていうのをやってましたかね。定期的に銀行さんが来るので、まあ、資産表見せてくださいってね、本当にあなたの会社大丈夫なんですかみたいな話になりますから、その時にどういう話がね、どういう資料を元に話ができるかっていうね。で会社の業績を全部税理士が話すっていうのは良くないんですよ。やっぱり社長幹部ね、そこがメインなわけなので、自社の経営とか未来のプランっていうのは社長の口から話をするっていうのが非常に大事なんですけど、まあその時に隣にそういう何かこう銀行から質問があったりとか、社長が補足をしてほしい時に横に税理士がいるっていうことも重要なことがあります。なので30分とか1時間の、バンクミーティング、まあ、銀行スタンとの打ち合わせの中で、まあ、私はほとんど喋らないっていうようなこともありました。まあ、逆に全部私が話すっていう他の会社さんの時にはね、社長がそういう話をするのが苦手なんで私が喋るっていうこともあるんですけど、やっぱり社長が全部喋るっていうのがまあ理想的かなと。でそこに私が補足を入れたり、対質問質疑応答したりっていうのがまあスムーズな流れなんじゃないかなというふうに思ってます。それを繰り返していくと、バンクミーティングが半年に1回になって、1年に1回になって、で今多分やらないならやらないで多分銀行さん来ないと思います。もう利益が出るようになったの でただ社長がすごいしっかりと未来の事業計画を作ってるので、なんか見てほしいなっていう、なんか逆いい意味でアピールしたいなっていう意味でこっちから依頼して銀行さんに来てもらうようにしてます。あの決算が終わった後に、ね、年に1回来てくださいって言って、それこそもう 1時間かけて喋り倒すっていうね、社長に未来のビジョンを語ってもらうっていうことをしています。まあ、今ちょっとね、あの利益が出るようになったんでっていう話をしましたけど、もちろん利益が出るのはものすごく大事、お金を増やしていくっていうのはすごく大事なんですけど、利益が 出るようになったから銀行から信頼されたわけではなくて、やっぱり赤字の時からでもきっちりとその辺を繰り返していってたんで、損益トントン、まあ、損益分岐点っていう計算書だったり、赤字だったりっていうことがあってもバンクミーティングの数は減っていきましたし、まあ、銀行さんとも信頼関係が築けてきたんじゃないかなというふうに思います。その上で、あの利益が出るというのがものすごい大事だなっていうのは思うんですけど、あの銀行を意識する上で大切にしないといけない考え方っていうのが2つあって、1つが その債務償還年数って言って何年でお金を返せますかっていう指標があるんですね。で、例えば3000万円お金を借りていますってなったら利益が100万円出れば30年で返せますって、まあ、そんなイメージですね。1億円あります、借金が、だからものすごい大変で全然目処が立ちませんだったんですけど、1000万円利益が出るようになりましたって言ったら10年で返せるわけですよ。で、それがまあ15年を超えると銀行さんのその格付けというかね、次に借りやすいかどうかっていうのが、ちょっと状況が悪くなるよっていう話はあるんですけど、まあ、それでもその返済年数が10年か20年か30年か50年かっていうか、もう段階的にねこうありまして、で今もうそれこそ利益が何百万とか出るようになれば、そこがすごく現実的になってくる。赤字だったらそもそも返済年数計算できないんですよ。仮に1000万円の借金だったとしても利益がゼロ、赤字だったら減らすことができないというイメージですかね。で、あともう一つ、二つの指標のうち一つがまあその債務償還年数ってやつで、でもう一つが、債務超過解消年数っていうのがあって、まあ、その債務超過が何かっていうのは、まあ、ちょっと前回のラジオの時に決算書の話を少ししたので、まあ、また機会があればお話しさせていただこうと思ってるんですけど、まあ、財産の方が借金よりも多い状態が資産超過、財産がいっぱいありますよっていう話なんですけど、現金よりも借金の方が多い状態を債務超過って言います。まあ、簡単に言うとね、もうざっくり言うと100万円しかお金がなくて、でも銀行に200万円借り入れがあります。まあ、他に何も財産がないっていうちょっとね簡略的に考えると、そうすると今の現金すべてで借金返してもマイナスが残るっていう意味で債務超過って言うんですけど、その債務超過を何年で解消できますかっていうのも、これも基準があって、5年で解消できる、10年で解消できる、15年20年っていうねあるんです。で、それもやっぱり利益が出ると全然変わるんですよね。現金が1000万円ですと、まあ、現金とか固定、土地建物とか固定資産とか、まあ、もろもろがねあって、じゃあ仮にその財産が1000万だとして、借入金が3000万あります、借入とか未払いとかね3000万ありますって言うと債務超過2000万の会社になるんですけども、利益が例えばじゃあ500万円出るようになりましたっていうと、500万円、まあ理論上ですけどね、500万円お金、利益が出ると500万円お金が貯まるわけなので、4年経てば2000万円貯まるんですよね。そうすると資産3000万円の借金3000万円でトントンで債務超過を解消するねっていう話になるので、この債務超過を解消する年数が何年かっていうことと、借金を何年で返せるかっていう債務償還年数っていうところで格付けっていうのがね、正常先とか要注意先、要管理先、破綻懸念先とか、まあ、いろんな格付けがあるんですけども、まあ、それが決まってくるという話ですね。だからまあその会社はもともとそういうことを地道にやってきたんで、銀行さんからの信頼はできてたんですけど、ここ数年利益がきちっと出るようになってきたので、より数値的にも信頼を得られる状況になってきているんじゃないかなというふうに思っています。一旦休憩挟みたいと思います。それでは後半に行きたいと思います。まあ、ということでね、いろいろ紆余曲折っていうのは変だな、10年間の中で、いろんな波がありまして、 いい時もあれば、利益が出る時もあれば、赤字が出る時もあれば、ね、銀行にお金を借りるのが大変な時もあれば、簡単になってきた時も、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、伴走者としてね、パートナーとしてね、こちらのスタンスは変えないと。月に1回、年に12回、10年間で120回は会うっていうね。まあ、最近はその何でしょうね、ズームっていう、もうズームって別に何だろうな、資料とかも画面共有して非常に見やすいん で、2人でも3人でも10人でも20人でも参加できるので、全然ありだと思います。その会社さんは会って行って会って話をしてますけれども、まあ、そこは別にズームでもいいと思うんですけど、じゃあ10年間で120回もあって何を話をするのかっていう話ですよね。このなんだろう、定期的に会うっていうことがまたね、じゃあ何を話せばいいかっていう話にはなるんですけど、例えばその一つの考え方として、いや私アトピーなので定期的にこう皮膚科に通うんですけど、皮膚科とかってこう診察時間が短いほどいいみたいな話を聞いたことがあって、で毎回行くたびになんだかんだこういろんな話をされてどうこうではないと、もう悪くなった時はきっちりと言ってくれるけれども、毎月月行った時はシンプルでいいと、一言でいいと。でそれ、そういうことを聞いたことがあるので、なんか行って何もなければ別に構わないっていうような、まあそういう関わり方もあるんだろうと思うんですけど、それはまあ、それで会いに行くっていうのはもちろんありと思いますけど、私はそう、それだけだとさすがにちょっとね、味気ないというか、結構その社長の時間ってすごい大事だと思ってて、そのね、まあ、一人でやられてる社長も従業員抱えてやられてる社長もいらっしゃいますけど、時間あたり何万円何十万円何百万円とかってこう稼ぐわけじゃないですか、年商規模によってはですね。だその1時間をいただくということで、まあ、時間はきっちりはしようっていうのはまあ心がけていますし、1時間でなこう収まるようにね、話は組み立てようと思ってるんですけど、参加者は意識するようにはしてますかね。1対1の時には1対1の話し方をしますし、会長と社長と私っていう3人の時には何でしょう、もう会長と社長で意思の疎通は日頃できてるんですよ。日頃できてるので、私が入る意味っていうのを考えるようにはしてますかね。だからその数字だけ説明して帰るんじゃなくて、2人が日頃こうシェアしきれてないようなところ、こう第三者が入ることによって、素直な言葉が出るっていうこともありますし、新しい気づきが出るっていうこともあるので、まあ、その辺のことは意識してます。あとは毎月こう財務会議って言ってこう幹部会議に出させてもらっているような会社さんに関しては、こう新しく役員になった若い方の意見を聞くようにしたりとか、その私が社長と喋る時も一応その若い方にもに届けたいっていう思いで、わざと会話を振ってみたりとか、なんかその時々でこう役割は違うんですけど、なんかそういうシェアをするっていう意味で会話をするようにはしてるかもしれないですね。まあ、数字の報告だけで1時間済んでしまうこともあるんですけれども、まあ、さっきの皮膚科の例じゃないですけど、別に予定通りっていうそんなに変動がない月とかっていうのもあって、イレギュラーなことが何もない月とかっていうのも当然あるので、まあ、そういう時には、会話の中からね、どちらかというとこうアドバイザーというよりもコーチングっていう意味で、何かこう会話の中で気づきを得ていただくとか、次に、一歩を進むためのこう背中の後押しのようなことができればなっていうふうには、思っています。なので、まあ、その会社さんごとに関わり方というのもいろいろありますし、まあ、どういうふうにやっていけばいいかっていうのは日頃、まあ、考えてはいるところではあるんですけれども、そうやってこう、まあ、値段上げてくださいって言っていただけるっていうのは非常に嬉しいことですし、まあ、そういう会社さんが増えるようにね、これからもっともっと努力していかないといけないなと というふうに思っています。あとはそうだな、まあちょっと今日は経産省の話はできなかったですけど、まあ債務償還年数とかね、債務超過解消年数とかね、まあそういった指標であったり、まあブロックパズルっていうね、分かりやすいお金の流れを分かりやすく伝えるツールとかっていうのも使いながら、数字を見える化するっていうのはね、やっていきたい、引き続きやっていきたいなというふうに思っています。それではエンディングに行きたいと思います。というわけで今日は税理士としてお客さんと関わるにはっていうようなお話をねさせていただきました。エンディングですって言ったんですけど、もう少しだけちょっと時間があるんで、ちょっとだけ余談というか違う似たような違う話をさせてもらうと、ちょっと前に知り合った保険会社の人で、ものすごくお客さんに信頼されてる保険会社の人っていうのがいたんですよ。で、保険って通常なんかこう売り込みがすごいみたいなイメージあるじゃないですか。だから買わされんじゃねえのっていうことでね、会うのもめんどくさいっていうような、ことで敬遠される人多いんですけど、なんかその保険会社の人ってものすごい社長に、信頼されてて、それってその信頼されない保険の営業の人ってやっぱり売り込みが強かったりとか、あとノルマのためにとりあえずなんかないですかって言って決算書を預かってきて分析したらノルマが1つくみたいなんですよね。だから本当にペラ1枚だけ渡したら分析してやってきましたよっていう感じで、また他の会社の決算書くださいっていうその繰り返しをやったりすると、なんかお互いしんどいばっかりで社長と信頼関係が築けないかったりするんですけど、その保険会社の人はどしっとしてるんですよね。本当に無償でその会社のためを思ってめっちゃ分析して一番のお困りごとに対してとことん寄り添うっていう、寄り添う中で税理士が必要って言って、今回ちょっと私と一緒にね関わらせてもらったんですけど、この人全く収入ないじゃんって思いながら話をしていると、やっぱりその信頼関係を得るとその半年後とか1年後とかにやっぱまとまったね大きな契約とかになったりするんですよね。やっぱその困りごとを解決していく中で、こうなってくると保険って必要だよねって、じゃあいくら必要か、そのいくらっていうところまで税理士とタッグ組んで金額的根拠も出せてるんで、だったら安心して、じゃあそこはあの人、じゃあ絶対あの人だよねってその保険会社の人に行くんですよ。なんかそういう、なんでしょうかね、目先のこまごましたことにとらわれずに、大きな流れを見ていきたいなっていうのはやっぱりありますんで、まあ、なんかその私が営業で意識しているのもそうだし、日頃お客さんとお付き合いしている時もちょっと話がずれてますけどね、なんかその保険の営業の人の姿っていうのは非常に参考になったので、まあ人と付き合う時にも、まあまずは自分の収入よりも先にお困りごとを解決するっていう目線でやっていきながら、そのお困りごとの延長線の中に自分が解決できることを見つけるっていう順番の方がより信頼関係を結ぶ近道なんじゃないかなというところで、今日のお話を終わりにしていきたいと思います。それではいってらっしゃい。